森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和でございます。サンキュアイのヒロポンとスグルさん、お疲れ様でございました。ここからはワトセトラジオをお伝えしてまいります。今週第2週目ということで、先週から始まりましたワトセトラジオですけれども、先週皆様お聞きくださいましたでしょうか。もう先週はずっと緊張していて、で、今日もですね、実は緊張してますね。ただですね、ここまで来るまでにですね、今日は実はこのスタジオまで車で来たんですね。でいつもは電車で来るので、もうね、道は慣れてるものなんですけれども、今日は車で来ましたから迷子になりましてね。それですごく動揺して、ざわざわしましたので、今その分、その時と比べると随分落ち着いてるのかなというふうに思っております。道に迷いますとね、新しい発見とかがありましてね、本当に迷ってみるものだなというふうにも思います。大抵ですね、何かこう迷子になった時って結構何かのきっかけをいただくことが多いのが私のこれまでなんですよね。講演活動させていただくきっかけをいただいた中村文明さんという方に再会したのも、迷子というわけではないんですけれども、道を、お手洗いを探してうろうろしていた時でしたし、その後ある雑誌社といいますか、出版社の方とお会いして、その後ご縁が広がっていた方とお会いした時も駅で迷子になってたんですよね。ですので今日の迷子もきっと何か違う運命がこう転がったのかなというふうにも思っております。今日はですね、2回目ですので、輪について何話そうかなと思いながら、新学期がね始まりますので、新学期にまつわるワトセトラジオをお伝えしてまいりたいなと思っております。感じで、
FM ギ
それでは始めてまいりましょう。森日和でございます。新学期と、そして新入社員さんにとっては新しい生活が始まっているこの春ですけれどもね、ビリーさん、
はいはい、
ね、
おはようございます。
おはようございます。はい、私たちもその新しい番組ということで、まだまだ話し慣れないですけれども、
はい、
ビリーさん、こういう生活もう長いんですよね、きっと。
こういう生活
ラジオ生活
ラジオ生活、そうですね、もう6年目から。
あ、じゃあ
5年6年目だすでございますね。
最初からも全然平気ですか？
いや、初めの頃はですね、はい、自分の番組自体をまず持つってこと自体がびっくりしてて、
はい、
でいつの間にかラジオ局まで持っちゃったという、
すごい。そうですよね。
だから初めの時はね、まあ、僕も相方がいましてね、はい、
わ
か
め
というのが、
わかめさん、
はい
はい、
もう最近彼女は一人でも喋るぐらいになってくれたんですけど、
はい、
やっぱり、ね、誰かいたらいいっすよ。
そうなんですよ、はい、私の今高いハードルがですね、
はい、
この最初の2分3分の一人喋りですね。
あ、そう、
これどうにかなりませんかね。
なれよなれ。
お、
今日ね、さすがやなと思ったのは、はい、僕も必ず一人で喋るときって、
はい、
初めのね、喋りのときは、
うん、
その日会ったことを喋るのが一番いいので。
あ、そうですか。
迷ったもんね、うんうんうん、スタジオの、
はい、びっくりしました。
びっくりしました。
カーナビつけてくるんですよね、
はい、
そしたら、あ、もうゴールが近い、見た景色があるとか思って走ってたらですね、
はい、
突然その信号で曲がろうと思ってたところで、あと150メートル先だって言うんですね。
はいはいはいはい、
150メートル先ってこれトンネル入るけど大丈夫かなって、トンネルの中に左折できないかななんて思って入ってったらねえ、新
どこに向かうんだろうという、
はいはい、有料道路の中に入っ てしまったということ で、
あらららら
で出口がなかなかなくてですね、一、はい、人焦りですね、はい、
今日どこから車で来たの？
京都からですよ。
京都からでしょ、
はい、
こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、僕は、ね、カーナビを信用しないんです。
あ、それは正解かもしれない。
最近はカーナビよりも、
はい、
iPhone とか、
はい、
スマートフォン持ってられるんだったら、
はいはい、
Google マップ、むちゃくちゃ正確ですよ。
それでも運転しながら見るの難しいんじゃないんですか？
いや、横にポッと置いといたら、
立てておいて、
はい、
そうですか。
そうなんですよ。 車についているナビゲーションはね、
はいはい、
最後まで面倒見てくれないでしょ、
はい、
目的地は近くに来ました、
そうそうそうそう、こうやって案内終わりますとか言われて、そうなんですよね、
グーグルマップはねちゃんと最後まで見届けてくれるから
本当ですか、
いいかもしれませんよ。
いやなんか本当にあの 魔法にかけられたような気持ちでしたよ、急なことだったので
そうだったのね、
はい
はい、
もうねそんなこともありながらたどり着けたので、
ある意味ひよりちゃんはあれやもんね、こう幸せ発信局 FM 岐阜幸せ発信局の新人さんみたいなもんだもんね、
は
い、
そうなんですよ、
はいはいはい、
そうゲストではですね2回
そうそう、ね、
僕のビリーさんと、はい、
ヒーラーボーン
さんと、はい、の時と
来ていただきましたもんね、
1回1回かな、
あとあれでしょ、うん、中村文明さんの番組、
そうですそうです、
3回来ていただきますもんね、
そうですそうです、
はい
はい、中村さんの時はもうなんだかずっと居座っちゃって3週ぐらいにまたがっておりましたけれどもはい、そうですそうです、だから新人といいですよ、
はい
はい、まだまだ慣れません、頑張ってまいりたいと思います、
いやいやどんどんどんどんもうね、あの森ひよりワールドを作っていっていただいたらいいですか、
そうですね、はいはい、いや頑張ります
肩の力抜いて気楽に、
そうですかそうですか、はい、いやあのきっとねこのラジオで私皆様にバレちゃうなと思って、ま、前からね、はい、あのポッドキャストのワトセトラを聞いてくださってる方は、はい、もうバレてるんだと思うんですけれども、はい、実はですねあんまりちゃんとしてないんですよね、
あちゃんとしてないあのちゃんとっていう日本語ってこれ日本語なんですよね、はい、ちゃんとって
あのきちんとでしょうね、きちんとですよね、多分、はいはいはい、あのえちょ関西弁ですかもしかして、
ちゃんとき
ちんとって言いますね、
関西弁ちゃいます、ちゃんとしょとかちゃんとなとか、
あそうですか、
あの、ね、じゃあ多分標準語ではちゃんとじゃなくてシャンと、
あ本当ですか、
じゃあ分かんない分かんない分かんない、俺分からへんから、
シャンとはこうシャンとするって言うんですか、
あのちゃんと
ちゃんとき
ちんとちゃんと、
じゃあ標準語どっちも標準語、
どっちも分かんないですね
そうあんまちゃんとしてないんですよ、きちんとしてないんですよ、
はい、
一応マナーの先生なので、
はい、
きちんとしてる方なんだろうと思われてしまうんですけれども、
はい、
ちゃんとあんまりしてなくてですね、
ほう
ちょっとグダグダしてるところが見えてしまうのかなと思ってちょっとドキドキしておりますけれども、はい、
いいんじゃないですか、
本当ですか、
ずっと好きなかったらしんどいっしょ、
はい、いやほらもともと好きがない人間だったら自分はしんどくないわけですよね、
はいはいはいはい、
周りの方を緊張させるかもしれないですけど、
あ
なので私自身はもうきちんとしたいという志といいますか、うん、思いはあるんですけれども、う
んうん、全然潰していいじゃないですかあの女性で一番今見てて面白かったのは、
はい
は
いはい、
その中村文明さんのね、ラジオ始まった時の一番最初のゲストが、
はいはいはい、
あの僕のお姉ちゃんみたいな人で、ね、はい、尾崎さとみさんだったんですよ、
さとみ先生を、はい、はい、よく存じてますよ、
もうすごい方じゃないですか今、
はい、
僕はもう昔からよくしてるんですけど、はい、もうラジオ来た瞬間、はい、もういきなりスイッチオンやもんね、
あえオンというのはもう話し出すってことですか、もう
バー話し出して
羨ましいです、
今マイク手当たったじゃないですか、
はい、
もうあの人身振り手振りがすごいんでもうガンガンどんどんバンバンって音何の音やいぐらい、
もういい
なー、テーブルバンバン叩きながら、
本当ですか、
やってる方が、はいはい、らしいからね、
そうですよね、里見先生そういうイメージですもんね、本当にお話いつも上手で、
私はひよりちゃんのイメージ、うん、僕は、はい、のイメージは、はい、まあ、スッと立って、
はい、
マイクを取りながら、
はい、
あの着物なのに、
はい、
なんか着物でね、
うん、
なんていうから、
うん、
着物でバドミントンやってるっていうのは僕イメージなの
そう私もね結構ちょこちょこちゃかちゃか動くんですよね、
そうでしょ、そうそうそう、
はいはい、
着物といえば、はいはい、羽付きなのに、
はい、
着物でバドミントンしてるような感覚で
そうそうそうそうですね、
それがひよりちゃんらしいと思うよ、うん、僕
そうですか、うん、じゃあそんな感じで
そうそうそうそう、
はい、行かせていただきたいと思います、
はい、
うん、いやそうですね、春いいですね、ごめんなさい突然変わりましたけど、今ですね、
はい、
桜がですね、はい、いや桜ってびっくりしますのは突然現れますでしょ、山とか見てると
はいはいはい、はい、
で山って普段緑なんですよ、
うん、
で春が近づいてくるとうっすらピンクになっていくんですよ、はい、で嵐山がですね、私住んでる嵐山がですね、うん、はっと山見るといつの間にかですね、ピンクがかってるんですよ、
はいはいはい、
だからそこに桜があるということですよね、うん、でね山全体が緑とピンクになってくるんですよ、
うん、
本当になんか山がピンクですよ、可愛くないですか、
桜はね僕大好きなんですが、なんですよ、
はい、
この瞬間だけなんですよ、
うん、
あと僕大嫌いな季節が来るんですよもうじき、
はい
はい、桜ってこう散るじゃないですか、
はい、
散るまでは好きなんですけど、はい、散った後こう、 こう青葉が芽吹いてきて、はいはいはい、どんどんどんどん緑になってくると、はい、そのもう桜の下木の下は僕は全然歩きたくないんで。
え、どうしてですか。
思い起こせば幼稚園の年中さんの時にですね、
年中さん
歩いてた時にですね、はい、ポトンポトンと頭とかですね、はいはいはい、肩とか背中に何かが落ちてくるんですよ。
何落ちてきたんですか。
毛虫。
え、桜って毛虫多いんですか。
めちゃくちゃ多いっすよ。
本当に。
それ特にあの茶色っぽいね、
はい、
もうあの嫌いなんですよ。
それはちょっとちっちゃいお子様には衝撃的な、
そうそう、だからそれ以来僕は桜っていうのは好きなんですけども、はいはい、まあ、大体この時期になるとあまり歩かないようにするんです。
歩かないシリーズですか。歩かないんだとするとですね、私もね、あの春の桜とね、はい、あと毛虫はまだ大丈夫な方の人、
あ、大丈夫な
の、すごいですよね私、はい、毛虫は大丈夫なんですよ。あの結構ね、女性が嫌だっていうもの結構大丈夫で。
そうなんや。
はい、あの食事とかしていて、時々あのレストランとかで、うん、なんか虫とかが飛んできたりしますでしょ、はいはいはい、そういう時に女性がキャーとか言う方もいらっしゃる、可愛らしい、はい、でも私はもう全然あの普通でですね、スーッとこうなんか手で払ってですね、声は出すほどではないんです。
大丈夫だね。
大丈夫なんですけれどもね、はい、夏になりますと私はすごくあの歩くのが遅くなるっていう現象が出てくるんです。
夏になると歩くのが遅くなる、
はいはい、そしてあの細いあぜ道とか、はい、あの車道じゃない道なんかはあの極力真ん中を歩くようになるっていうのがね、
真ん中を歩くようになる、
はい、これなぜかと言いますと、はい、あのカエルがダメなんですよ。
カエルダメなんですか。
カエルが全くダメ でカエルさんがどっちから出てきても、はい、ふってこう避けられるように道の真ん中歩くんですよ。
どんな田舎に
住んでるんやって。そうそう、そして出てきても、はい、あの踏んだりしないようにゆっくり歩くんですよ、うん、だからいつも普段は結構シャカシャカ歩くタイプで、もうあのどっちかというと歩くというよりも走ってるような状態の毎日なんですけれども、
とあと何ヶ月かすると梅雨が来るじゃないですか、はいはいはいはい、梅雨が明けるかどうかになってくると、はいはい、もう夜うるさいぐらい
に、はい、そうですそうです、そうです、あの森ひより歩くのが遅くなるという踏まないように。
そうなんや。
そうなんですよ、もう全くダメで。
聞いてみないとわからんもんですよね。
いや他のものがね比較的大丈夫なのに、うん、カエルさんがダメなんです
よね。カエルダメなんですか、
はい、
かわいいじゃないですか。
いや
ちっちゃいやつとかアマガエルとかはね、青とか。
そうですね、はい、あのある年のですね夏前ぐらいにですね、はい、ニュースで、
はい、
カエルさん危機みたいなですねニュースが出たんですよ、
はい、
でそれ何かと思って見てたらですね、カエルが絶滅の危機にあるって出てたんですよ、はいはい、で私心の中でよかったと思ったんですよ。でもそれから何年も経ちましたけど絶滅する気配ないですよね。あ、はい、
カエルって珍しいんですよ、両生類やからね。
そうですよね、はい、全く姿を変えますからね、
まあ、
あのおたまじゃくしさんの時と ね
足出て手が出て。
いやもう一個この話続けても大丈夫ですか。
どうぞ、全然大丈夫ですよ、はい、
あの私ある友人のお友達さと、あそれこそさとみちゃん、さとみちゃんっていう友達の家に遊びに行ったんです。来てって言ってくださったから、はい、でお友達に家遊びに行って一泊して帰ってきたんです、はい、そしたらあのしばらくして別の友達がひよりちゃん大丈夫だったのって言うんですよ、うん、で何がって言ったら、さとみちゃん家ってさとみちゃんカエル大好きで、うん、いっぱいカエル飼ってるよって言ったんですよ。で私と思って、うん、びっくりして後でさとみちゃんに聞いたんですね、うん、そしたら私があのカエルが苦手だっていうことを知ってたので、はい、私が来る日だけカエルさんを隠してくれてたみたいで、
ほ
う、だから私は知らないうちに、うん、カエルさんに囲まれて寝ていたという
は
びっくりしました。
カエルってね、あのいいカエルはいいカエルなのよ。
はあ、いいカエルと悪いカエルさんがいるんですか。
結構毒持ってるカエルもいるし。
うそ、
ほんとほんとほんと、はい、で僕はカエルがなんで好きかっていうと、はい、その虫とか食べてくれるから。
あ、なるほど、そうですね、はい、いやこれもねやっぱりねちっちゃい時の記憶で、あの小学校ってがあの歩いていくんですね、うん、学校まで、うん、その学校それこそ梅雨時期になりますとね、うん、カエルさんがあの道出てくるんですけれども、あの分かるんですよ、ちょっとあの歩いてたら匂いしてくるんです。あ、カエルさんがどこかで死んでるっていう。
その匂いで分かるの。
匂いで分かるんです。もうすごいもう敏感になっちゃって、はい、でカエルさんが今日も道で死んでると。しかもその通学路にはですね池があってですね、はい、結構大きいカエルさんがですね飛び出してくるんですよ。
あ、食用カエルとかあのでっかいですよね。
そうそうそう、大きいのが、
はいはいはい、
で、あ今日もなんか死んでると思って歩いてたら、はい、 まあ、踏まれてたんです車に、はいはいはい、でカエルさんがと思って大きいのが踏まれてた、はい、そしたらその大きいのがですね、うん、下半身潰れてたんですけど、はい、上半身生きてたみたいで、はい、下戸って言ったんですよ生きてると思って、それからもう全くダメになってしまって、
はいはいはいはい、
あの下戸って言ったかどうかも定かじゃないんですよ夢かもしれないんですけども、はい、言った記憶があってですね、はい、あのカエルさんが踏まれてるのに下戸って言ったっていう、それからもう全くダメですね。
そうなんや、
はい、
あのカエルってね、はい、まあ、嫌いな人に言ったら何なんですけど、はい、あのなんていうかな、口があるとしたら、はい、下の顎の方を膨らまして鳴くカエルと、はい、横のほっぺたを2つ膨らましてカエルとかあって、はい、いろんな種類があって、僕それで面白くて好きなんですけどね。
はい、じゃあちょっと頑張ってみようかな。
でもね、まあ、嫌いなものは嫌いですしね僕も毛虫とかゲジギとかムカデとか、あの、
はい、
ぐちゃぐちゃとこう 手足がいっぱいあるやつが大嫌いなんで、あとは全然平気なんですけどね。
いや時々ね、やっぱりね、理由もなく嫌いになるのは失礼かなと思っていて、はい、落ち着かず気になろうとは思う時があるんですけれども、はい、やっぱり一定距離以上は近づけないっていう。
カエルはダメだった。オタマジャクシとかはどうなの？
オタマジャクシはカエルさんよりかはもうちょっと近く寄れますね。
あ、まだ大丈夫
いやもう実家とか帰るとね、玄関にね、へばりついてたりするんですよ、
はあはあはあ、
もうそうしたらですね、家に入るのに20分ぐらいかかるっていうかね、こうそーっとですね、扉を開けてですね、で自分が入れる分開けてですね、シューッとこう入っていくのにですね、
そしたらもう、はい、ひろいちゃんの方を向いて、はい、飛びこうパッとジャンプしてこようもんなら、はいはい、ダメですね、
はい、まあでもね、元陸上部としてはね、はい、素晴らしい反射神経でいけると思いますよ
そうなのね、
はい
は
い、そうです。だからそう夏が近づいてきましたね、うん、困ったね
困ったね特にあの、はい、うるさいぐらい鳴いてるもんね、あの池とか田んぼがあるところは、
はいはいはい、だからカエルの鳴き声は嫌いじゃないんですね、
はいはいはい、
でも遠くで鳴いててほしいなっていう、
ほー、
うん、
そんなこんなの、はい、ひよりちゃんなんですね。
はい、そうなんですよ。そう、だから雨の音は好きなんですよ。
雨の音、
雨の音大好きなんですよ、はいはいはいはい、梅雨時期にですね、雨の音聞きながら寝るのが大好きで、その頃になります、うん、窓開けても寒くないので、
はい、
雨が入らない程度に窓を開けて、うん、雨の音を聞きながら寝るっていうのが大好きですね。
それこそね、昔と比べて、最近の日本ってこう暑さがちょっと違うじゃないですか。
そうですね、はい、ね、
まあ、僕らって言ったらあれなんですけど、うん、僕らの子供の時って、エアコンっていうかなかったので、あんまり扇風機だけでも十分過ごせたのに、
はいはい、
最近ってエアコンがないと過ごせないじゃないですか。
そうですね、
はい、
今大変ですよ。
大変ですよね、
はいはい、そうなんですよね。でも音、まあ、カエルさんの鳴き声もそうなんですけど、うん、まあ、風鈴とかかな、
うんうん、
音で涼しくなる気持ちになりますよね。
なりますよね。
あれ、
ね、
素晴らしい生活の知恵ですよね、
風鈴ね、うん、ほんとほんと、
そう、あれ素晴らしいな。風鈴の音聞くと本当になんか涼やかな気持ちになるんですよね、はい、うん、いや、そうそう、ワトセトラらしい話をね、一つぐらいしとかないといけないと思いながらですね、はい、私まだちょっと先なんですけど、梅雨のね、梅雨という言葉が本当に日本人らしくて美しいなと思ってる大好きな言葉の一つなんです。
梅の雨ですよね。
そうなんです、はい、あれ不思議じゃないですか。梅の雨と書いて梅雨と読む、
なんででしょうね。
はい、私ちょっとね、聞いたんですよ。
はいはいはい、
ですね、もともと、まあ、今も言いますけれども、梅雨って梅雨って言うんですよね。
梅雨、はい、
梅雨前線の梅雨、はい、で中国の方から教えていただいた文化で、はい、中国から教えていただいた時の梅雨という漢字はですね、はい、バイキンの梅だったそうなんです。
バイキンの梅、はいはいはいはいはい、
カビかな、バイキンの梅という、うん、確かに梅雨の時期というのは湿気が、ね、湿度が上がりますので、うん、カビが生えやすい時期ではありますし、食中毒とか食べ物を気をつけなきゃいけない時期だと思うんですけれども、ね、だからバイキンの梅に雨というのはですね、うん、どちらかというとそのままを言い当ててる言葉だと思うんです、
うん、
ただ日本人のですね、美的感覚が、うん、おそらくその字を許さなかったんでしょうね、うん、梅という字は、まあ、日本人との美的感覚としては美しくないと思ったのか、うん、同じ音の 梅の梅を当てたんですよね。
全然違う字ですもんね、はい、今調べてましたけど、はい、はい、梅の字を当てたわけだ。
そうなんです、同じ音なの で、
はいはい、
音でね、日本語ってもともと音なのでね、な
ので 同じ音の世代ですね、
はいはい、同じ音の梅、あの梅も梅は梅でも梅と当てたと、
はい、
でその後ですね、誰か、まあ、また日本人がその梅の雨を見てたんでしょうね、うん、ちょうどその時期というのはあの梅の実が熟してですね、オレンジ色になってくる頃なんですよね、はい、でそのオレンジ色になっている梅の実に降り注ぐ雨を見ていて、誰かが、あ、梅の実、熟した梅の実から、あの熟してますからね、うん、滴る梅の露のようだと、雨が、なので、うん、梅の実に、その梅の実が熟す頃に降る雨のことを、梅からこぼれ落ちた梅の雫、梅の露のようだということで、うん、梅雨と書いて露雨と読むようになったということなんですよ。
ほう、
美しいですよね。
美しいっすね。
だからもともと梅菌の雨だったんですよでも最後には梅の実から滴る梅の露ですよ、
ね、
日本人って素敵ですよね。
梅雨っていう言い方自身が素敵ですよね。
はい、はいはい、いやだからね、はい、そういう話をあのお聞きしてからね、やっぱり梅雨の見方が変わるというかね、うん、雨が降ってきてもじとじとしていても、なんか、あ、梅の雨とか言いながらですね、はい、なんかこうめでると言いますかね、季節をめでるような気持ちになるということがね、うん、できますのでね、はい、日本語の美しさに感動したということがありましたね。はい、
すごいですね、日本の人ってやっぱり
素晴らしい。やっぱり日本人ってあの全国民を挙げて美を追求した国民性を持つというふうにねお聞きしますので、うんうん、やっぱり美しさというのが日本の中では大事だったんでしょうね。
はい、梅雨ってね、うん、あの梅の雨で書いて梅雨じゃないですか、はい、僕が聞いたのはですね、ええ、とある神社の宮司さんから、
ええ、はい、
なんで山下君梅雨っていうか知ってるか、
はい、
いや知りません、
はい、
あの梅雨って例えばお蕎麦、
はい、
食べる時にあれ梅雨につけるっていうね、
梅雨につけるって言います。
あといろんな部分で梅雨っていうのは、
はい、
梅雨とか、
は
あ、っていうところの音から来てるんだよって
言われ
て、梅雨とか梅雨とかね、
は
あ、あの艶っぽいとかね、
はいはいはいはい、あ、そうそうそう、はい、
なんか そこの音から来てて、で僕バイキンとはその時はその先生もおっしゃらなかったんですけど、
うん、
梅っていうのは今ひろちゃんがおっしゃったように、はい、あの、なんか日本で、
うんうんうん、
この、
うん、
お酒ができる果実はブドウと梅なんですけど、
はいはい、
ブドウのブドウ酒っていうのはあれ海外から来たらしいんですよね。
はい、はいはいはい、そうですね。
梅のお酒ってどこから来てたか知ってます？
梅のお酒はそういう流れから行くと中国ですか？
そうなんです。でも中国から来た時にはお酒じゃまずなかった、
はい、
あの
ジュース
というかお酒になるっていうのを分かったのは日本が発見したらしくし、はい、あの梅干しってあるじゃないですか。
梅干しあります。
あれ日本独特らしい、
はい、そうなんですか。
はい、
あれも素晴らしい文化ですよね。
そういう文化 その梅をなるためには必ず必要な雨なので、梅の雨と書いて、あの梅雨なんだよっていうふうにその方は僕にはおっしゃったんですけどね。
あ、そうですか、
はい、考えてみたら梅酒とか梅干しって、梅を使った何かっていうの日本独特ですもんね。
あのそういえばですね、日本って今春を、ね、はい、あの春の象徴として桜ですけど、昔は梅でしたからね、
はいはい、
やっぱり日本って梅の文化と深い関係があるんですよね。
さすがですね。で何が言いたかったかというと、
はいはい、
あの僕ひよりちゃんはこれ偶然なくすごいと思ったんですけど、桜の花の前に咲くのが梅の花なんですよね、
はい、はい、そうです、
ね、
はい、
にもかかわらず、うん、その梅雨の時期には梅っていう字を持ってきたっていう、
うん、そうなんですよね。
はい、これが日本のなんかすごく粋なとこなんやでっていう聞いたことがあったんで、
そうですね、だから梅の花で一楽しみして、
はい、
で次は梅の実がなって、だからまずは青い実ですね、
はいはいはいはい、
で2楽しみして、そして熟して3楽しみするという ね、
はい、そうですね、はい、
本当に 一つのことに対して何度もめでて大自然をね愛するという日本人の象徴かなというふうにも思いますよね。今あの艶っぽいとか、はい、あのね、そういったこともおっしゃってくださったんですけれども、そういうことを感じる、もしくはあのそういう表現をするというのがやっぱりこの気候だからみたいですね。 やはり乾燥した地域ではそういう表現にならない
ないですもんね。
のでやっぱり日本独特の表現方法なんだということもお聞きしたことがあってですね、はい、先日ご縁あって、私はお家は仏教なんですけれども、はい、聖書の勉強をする機会があってですね、はい、その時に一番最初のところで人が何で作られているかという話が出てくるんですよね、聖書の中 で、
はい、
で聖書はやっぱり聖書が作られた土地柄があるので、うん、人は土で作られているっていうふうに書かれてるんですよね。
土でね、
はい、うん、それは当然ながら砂漠の中で生まれているので砂がから、まあ、万物が生まれていくようなことがあった、まあ、背景としてあるんだろうということなんですけれども、はい、日本の、ね、人間というのはそういうことではないですもんね。日本の人間というのはやはり水がね、やっぱり今7割以上水だとも言いますけれども、はい、水なんだろうなと思うと、その気候というね、うん、背景というものも大きく文化に影響を及ぼしているんだろうなというふうに思いますね。だって茶道なんかはお茶のお部屋に飾る茶花は、はい、この水滴をね、はい、シュッシュッてするんですよね。シュッシュッとするんですよね、はい、そうするとこうそれこそ艶っぽくってお花が生き生き見えるというね、演出をされたりされますよね、はいはいはい、そう思いますとやっぱりその文化の違いというものを楽しんでもまた楽しいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますよね。
日本人の人ってね、はい、よくカメラとかで写真撮るときって、はい、この花びらとか、うん、葉っぱにこう一滴のこうね、こう雫と言いますか、
はいはい、
のんですごくこう 美を考えるってやっぱりこう日本独特ですよね、
はいはい、独特ですね、はい、やっぱり、まあ、気候湿度が高いということもあるんですけれど、水というもののご縁をすごく深く持ってたんじゃないかなと思いますよね。だってほら日本人の日常生活がすごく全てが御霊沈めだっていうふうに言われますけれども、
はい、
はい、みそぎっていうのは、うん、主に水ですよね。水でみそぎますよね、はい、神社行っても手水はいつも水でね、
水ですよね、
はい、汚れを払いますもんね、はい、いろいろお塩とかお酒とかもありますけれども、やっぱり日常的にみそいでるのって水なのかなって思いますよね、
はい、
お風呂とかもそうですし、はい、
はいやいや、さすがでございますね。桜から梅雨、梅に行っていって梅雨に行くという
本当ですね、はい、こんな話になると思ってなかったんですけれどもね、はい、よかったです。でも
ありがとうございます、
はいはい、お届けしてまいりました、
はい、
あっという間でしたね。
むちゃくちゃ早いですよ僕なんか自分の番組、人の番組の方がね、時間経つと早く感じるのはなぜでしょうかね。
なぜでしょうかいやもうびっくりしました。冒頭で新学期の話しますなんて言いながら全く違う話で終わっていくというね
本当ですよね、
はいはいそうまたね、そう言いながらも来週に持ち越しってするような話題がどんどん増えていくのかななんて思ったりして、
面白いかもしれませんね、
はい、
夏休み前に新学期の話してるかもしれませんし、
ね、結局ですね、はいはい、いやだから一つ今ね勉強しましたのはですね、はい、最初に何話すか言わない方がいいんじゃないかという、
一番いいかもしれませんそれが、ねはい、
そんなこと思いましたよ、はい、ねー、
いや基本的にでも、はい、ひよりちゃんと2人こう話しながらですけども、はい、たまにはね誰か訪ねてきていただくのもいいかもしれませんね。
ぜひぜひ、はい、ねえ面白い方なんか、うん、ねえ、うん、ゲストをたくさん来ていただきましょう。
いいかもしれませんよ、
はい、ね、
もしかすると突然来ちゃったって来る人がいるかもしれませんし、
それもいいですね、はい、ぜひぜひ皆さん来てくださいとか言ったら来ちゃうのかない
いかもしれませんよ、来ていただいたらね、
はい、はいはいはい、ぜひぜひ来ていただきたいと思います、
はい、
ぜひ、ね、なんかこう楽しい時間が皆様と過ごせたらいいですもんね。
そうですよ ね、
ね、
ゆくゆくは僕は例えばひよちゃんが、はい、どっか他府県でね、
はい、
公演やってる時に、まあ、僕も近くにいて、
うん、
じゃあここで撮っちゃいましょうかとか言いながら、
いいですね、
はい、収録させていただい
て、出張ラジオですね。
そうそうそう、
いいですね、
公開収録というね、
いいですね、はい、いや全国ぐるぐるしたいですよね、せっかくですから、うん、
ぜひ
全国と言わず海外も
海外いいね
いいですよね。
なんかね先週ぐらいからずっと海外の話ばっかり皆さんしてますから。
あ、そうですか、はい、じゃあそういう空気が来てるのかな、はい、
そんな感じがしますね、
はい、
はい、
じゃあ今週はこれくらいにさせていただきましょうかし
らね。はい、そうですね。
はい、それでは、今週お送りしましたのは、はい、森日和と
このビリーの2人でありました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。